座りください。聖書を読みます。お手元の聖書をどうぞお取りください。最初に旧約聖書を読みます。旧約聖書の148ページ、出エジプト記第32章30節から35節までを読みます。出エジプト記第32章 30節以下。翌日になってモーセは民に言った。お前たちは大きな罪を犯した。今私は主のもとに登っていく。あるいはお前たちの罪のために贖いができるかもしれない。モーセは主のもとに戻っていった。ああ、この民は大きな罪を犯し、金の神を作りました。今もしもあなたが彼らの罪をお許しくださるのであれば、もしそれが叶わなければ、どうかこの私をあなたが書き記された書の中から消し去ってください。主はモーセに言われた。私に罪を犯した者は誰でも私の書から消し去る。しかし今、私があなたに告げたところにこの民を導いていきなさい。見よ、私の使いがあなたに先立っていく。しかし私の裁きの日に、私は彼らをその罪のゆえに罰する。主は民がアロンに若いお牛を作らせたので民を打たれたのである。次に新約聖書から、新約聖書の385ページです。テモテへの手紙12章の1節から6節まで、新約聖書の385ページを開きください。テモテへの手紙1、2章の1節以下。そこでまず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝等、すべての人々のために捧げなさい。王たちやすべての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち、平穏で落ち着いた生活を送るためです。これは私たちの救い主である神の御前に良いことであり、喜ばれることです。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエスただお一人なのです。この方はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証です。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたもう全能の神様、復活後第五主日、祈れと名付けられたこの日に、兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に呼び集められましたことを感謝いたします。神様、私たちの世界には絶えざる不安があります。大きな自然災害や異常気象が続くほかに、ギリシャをはじめ多くの国々で財政が危機に直面し、政治もまた信頼を失っています。私たちの国も例外ではありません。しかし主イエス・キリストは死の絶望の中からあなたのお力によって復活させられました。私たちはただこの復活の主を仰いで祈ります。主よ、どうか私たちの世界を憐れんでください。これらすべての難しい問題にもかかわらず、 私たちがあなたを信じて生きることができるように導いてください。あなたは私たちの言葉にならないうめきでしかない祈りでも聞き上げてくださり、慈しみを拒まれることはありません。どうかこのことを信じて生きることができますように。世界の平和のために祈ります。本当の平和は権力や武力によって生み出されるものではないと私たちは聖書によって教えられています。どうかこの真理がすべての人の心の中に染み通りますように。核兵器が廃絶され、軍備や基地が縮小され、やがて廃止され、諸国間の緊張が緩和されて、キリストの平和が世界を覆う日が来ますように。すべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。今日初めてこの礼拝に参加された YWCA の関係の方々の上にあなたの恵みを心から祈ります。辞める方々や体調を崩している友がいますが、どうかこの方々を顧み癒しの御手を差し伸べてください。心を病んでいる友を慈しんでください。お年を召された方々を日々支えてください。今も悲しみの中にある友を慰め、悩む方々をいたわり、外国で暮らす人々やこの国に帰留する外国の方々をお守りください。旅行中の人々には旅路の平安をお与えください。若い方々には将来の目標をお示しください。教会学校の愛する子どもたちのために祈ります。どうか心身ともに健やかに成長することができるように導き、このために奉仕するスタッフ一同にあなたの上よりの力をお与えくださいますように。インターネットなどを通してこの礼拝に参加しておられる方々にあなたの恵みがありますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かでありますようにお祈りします。今年の秋、この教会に赴任される次の牧師とそのご家族を顧み、またこの方を私たちのために送り出そうとしている沖縄の教会を祝福してくださいますように心から祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを復活の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどお読みしましたこのテモテへの手紙2章について今日はお話をしたいと思いますが、このテモテという人物についてまず申し上げておきますと、この人は小アジア、つまり今のトルコですね、トルコの中部ですが、そこのリストラというところで、あんまり嬉しくない名前ですが、リストラという町で生まれた人です。お母さんはユダヤ人のキリスト教徒で、お父さんは異教徒であった、クリスチャンではなかったようです。でこの青年と手紙を書いたパウロという指導者が知り合ったのは、パウロが第二次宣教旅行の途中でこの町に立ち寄った時のことでした。聖書の後ろの方に地図が出ておりますが、 その地図を見ると3という地図が一番便利だと思いますけれども、そこにこのリストラという町の場所が記されてあります。でパウロはこのテモテという人物と知り合って、その人柄に大変深い感銘を受けました。若いけれども非常にいい人柄の青年であったようです。そこで彼は自分はこれからずっと旅をしてあちこちで宣教の仕事をしていくんだけれども、一緒に来てほしいと、そう言ってお願いをしたんですね。でそういうわけで使徒言行録というのが新約聖書にありますが、その17章以下にこのテモテの名前が時々現れるようになります。そうしたいきさつであります。でパウロはこのテモテを愛しました。信仰による誠の子、子供とさえ呼びまして、これは一章の2節にそういう言葉がありますね。前のページです。信仰による誠の子テモテへっていうふうに書いてありますが、そう呼ぶくらいに深く信頼してしばしば重要な仕事を任せました。で一章の3節を見ますと、マケドニア州に出発するときに頼んでおいたように、あなたはエフェソにとどまってある人々に命じなさい、異なる教えを説いたり作り話や切りのない系図に心を奪われたりしないようにと。でそんなふうに言っておりまして、テモテはこの時エフェソという町にパウロから離れてとどまって、そこで委ねられた仕事に励んでいたようです。そこでパウロはこのエフェソで苦労しているであろうこのテモテという若い弟子に向かっていろいろ助言を書き送ったんですね。それがこのテモテへの手紙1、2であります。で、その中でまず第一に彼が勧めたのは祈ることでした。いつかもお話をしましたが、ボンヘッファーというドイツの神学者が、キリスト者が今日の時代でなすべきことは2つだと言いました。祈ることと人々の間で正義を行うこと、この2つであると、そういうふうに言いましたが、パウロもここでまず祈ることだとそう教えています。1節の今日の2章の1節の後半ですが、1節全体を言いますと、そこでまず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とをすべての人々のために捧げなさい。まず祈りなさい、祈りが一番大切だと、そういう教えであります。そのことをちょっと心に留めておいていただきまして、私は少しここで話題を転じますが、私は実は17歳の時に1947年ですが、青森県の八戸の柏崎教会というところで、渡辺忠という渡辺翔という牧師から洗礼を受けました。で彼は私のことを大変可愛がってくださいまして、持てる知識をすべて惜しみなく注ぐようにして私を指導してくれました。聖書のことはもちろんいろいろ教えていただきましたけれども、その他に例えば世界の文学について、ドストエフスキーとかフランスのモーリアックとかですね、そういった世界の偉大な文学の世界に目を開いてくれたのもこの渡辺先生でした。詩人に八木重吉という人がいますが、私の最も好きな詩人の一人ですけれども、この人のことを教えてくれたのも彼です。で彼を通して 私はいろんなことを知ったんですが、その中に中勘助という人がいます。ご存知の方も多いと思いますが、少し前の時代の人だと思いますけれど、中というのは上中下の中ですね。中勘助、この人の書いた静かな流れとか沼のほとりとか、大変静かな雰囲気を持った作品でありますけれども、それを私はその先生に勧められて夢中になって読んで心を惹かれました。ですから中勘助という名前は私にとっては実に懐かしい名前なんですね。でしかししばらく忘れていました。ところが先日、私の住む町で本屋に行ってブラブラしておりましたら、偶然鈴木典久という方が書いた中勘助先生という題の本を見つけました。先生っていうのはよく幼稚園の子どもたちが先生先生って呼ぶ、ああいう感じなんですね。中勘助という人はそういう人だったという意味を込めて、ひらがなで先生って書いてあります。中勘助先生、そういう題の本でした。で、私は先ほども言いましたように、若い頃、この人の書物を読んで大変心を打たれたという記憶があるもんですから、すぐこの本を買いました。それに著者の鈴木典久さんという人は、つい先日まで立教大学の教授をしておられた方だと思いますが、内村鑑三の研究者として著名です。ですからかねてから私はこの方のことを一度会いたいもんだとか、一度彼の書いたものを本格的に読まなくちゃいけないななんていうふうに思っていたんですが、その上に彼は私が以前牧師として働いていた岡崎、愛知県岡崎市の出身なんですね。で、共通の友人が何人もいます。そういうこともあって、この鈴木典久さんという方には常々親しい感じを持っていたんですけれども、その方の書いた中勘助先生という本です。で、私は一文にもなくその本を買い求めまして一気に読みました。で、読んでいるうちにもう一つの大変重要な接点があることに気がつきました。どういうことかと申しますと、私は岡崎で牧師をしましたが、その前に7年ほど隣の安城市というところで開拓伝道をした経験があります。進学校を卒業したてで24歳の時にそこに赴任したんですが、駅に出迎えてくれたおばさんたちが、この人大丈夫かしらって心配になった。それくらい痩せ細って青白い、インテリかどうかは分かりませんが、青白い顔をした青年だったんですね。頼りなかったんでしょう。で、そんな、状態で安城という町に行って、教会のないところに教会を作るという仕事をしたんですが、その頃のことです。市内の厚生病院という病院がありまして、その病院に結核のために長らく入院していた一人のクリスチャンの方がある、紹介されまして、時々その方を病床に訪問するようになりました。加藤紀美子さんと言います。で、この人が1953年の春、これは私が安城に赴任する2年前のことなんですけれども、その年に、病床で中勘助の作品を読んだというんですね。大変心を打たれた。そして作者に宛てて手紙を書いたというのです。 で、そのことがこの鈴木さんの本の中に詳しく書いてありました。で、この加藤さんが書いた手紙は中勘助の胸を揺さぶりました。で、彼はすぐに加藤さんに宛てて返事を書くんですが、そういうこともあって二人の間に文通が始まります。で、魂の交流と言ってもいい。で、それが次第に深まっていきまして、勘助は京都などへ旅行するときにはわざわざ途中で安城で途中下車をして、何度か病院に加藤さんを訪ねています。そうしたいきさつがこの本の中には詳しく書いてあった。不思議な縁と言うべきでしょうか。私はこの本を読んだことによって実に40年ぶりにこの加藤貴美子さんという人のことを思い出したのです。それまですっかり忘れていました。しかしこの本を読んでありありと思い出しました。特にある日の会話のことです。薄暗い病室に彼女が一人で寝ている。で、私はその枕元に座っていろいろな話をする。一緒に聖書を読んだりもしました。で、その時に彼女が、私は毎日忙しくて時間が足りないくらいなんですよって言われたんです。で、私はびっくりしました。思いがけない言葉だった。で、結核で脊髄カリエスなども病んでおられて寝たきりの状態ですが、そういう人が何をすることがあるんだろうと私は一瞬そう思いました。で、思いがけない気持ちがして、えって言って聞き直したんですね。そしたら彼女が、お祈りのためよって言いました。お祈りのためだ。で、たくさんの人の名前を書いた小さな手帳が枕元に置いてありまして、加藤さんは毎日それを開いて一人一人の名前を呼んで、その人たちのために祈るというのです。そのために忙しい。で、ここでさっきの聖書の言葉に戻るんですが、パウロは手元に向かって、祈りなさい、まず第一に祈りなさいと勧めました。願いと祈りと取りなしと感謝とを全ての人々のために捧げなさい。この加藤さんという人は病床でこの聖書の勧めを忠実に実践していました。祈ること、これが私たちの第一の大切な務めです。さて、今日のテキストに戻りたいと思いますが、この言葉のすぐ後に、まず第一に進めます、願いと祈りと取りなしと感謝とをすべての人々のために捧げなさいと言った後で、パウロはちょっと意外と思われる方もあるかもしれませんが、王たちやすべての高官のためにも、そう書き足しています。王たちというのは、その当時のいろいろな状況から考えるとローマ皇帝のことでしょう。しかもこれ複数ですから、歴代の皇帝たちという意味も持っていたと思います。 ローマ皇帝というのは時々キリスト教徒を迫害したりなんかした、つまりあまりいい相手ではない。でもその人たちのためにも祈りなさいとパウロは勧めています。パウロ自身もこのローマ皇帝の名のもとに捕らえられたり、そして最後はローマの都に送られて、そこで殉教の死を遂げるわけですけれども、必ずしも感じのいい相手ではない。でもそのローマ皇帝のためにも祈るんだと彼は考えていました。すべての交換というのは何かと言いますと、これは皇帝の政府機構の中で責任ある地位についている役人たちのことでしょう。高い位の役人たちです。高官というのはそういう意味を持っています。で、その人たちのためにも祈りなさいと言うんですね。で、この人たちは皇帝であれ高官であれ、本来人民が平穏で落ち着いた生活を送ることができるために建てられている。で、この2節の後半にそういう言葉があります。平穏で落ち着いた生活を送るためにこの人たちは置かれている人たちです。だからその人たちにも祈らなければいけないとパウロは言いました。このことは私たちに、考える、機会を提供していると思います。私たちはそういう支配者たち、場合によっては悪いこともする支配者たち、王たちやすべての高官のためにも祈らなければいけない。今日の私たちの状況の中で言えば、鳩山さんのためにも祈らなければいけない、そういうことでしょう。具体的に言うと、そのことに関して少しお話ししたいことがあります。戦争中のドイツにマルチン・ニーメラーという牧師がいました。で、この人は先ほど挙げたボンヘッファーなんかと一緒に告白教会という教会を組織して、ナチス、ヒトラーのナチスに抵抗した人です。このニーメラーというのはその抵抗グループの代表の一人でした。で、そのためにヒトラーに疎まれまして、1937年に逮捕されて、ドイツ敗戦は日本と同じ1945年ですが、日本よりも少し早くて5月の8日にドイツは戦争に負けますが、その45年の5月まで8年間彼はダッハウの強制収容所に閉じ込められていました。ダッハウというのはミュンヘンの郊外にある町ですが、その町外れに広大な敷地に強制収容所がありまして、ドイツで初めて作られた強制収容所ですが、その中に彼は8年間収容されていたんですね。解放されて、まあ元気になったんですけれども、で、このニーメラーが戦後1966年だったと思いますが、日本を訪れたことがあります。あっちこっちを回って講演をして歩かれました。その時このニーメラ歓迎委員会というのが作られまして、その委員長を務められたのが鈴木正久牧師でした。そして私もこのニーメラ先生にお会いしたことがあるし、その講演を何回か伺ったことがあります。で、その中にニーメラーが見た不 思議な夢の話っていうのがあるんですね。彼は日本を講演旅行される間、繰り返し繰り返しこの話をなさいました。ですから聞いた覚えがあるという方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、こういう話なんです。夢の中で向こうから輝く光が差してくる。でその光の中に一人の人物の影が立っている。どうやらそれはヒトラーらしい。そしてそのヒトラーは神の裁きを受けている。でなぜお前はあんなひどいことをしたのかという神の声が聞こえる。そういうふうに責められて、ヒトラーは、ヒトラーとおぼしきその人物はこう答えます。誰も私に聖書の真理を語ってはくれませんでした。そこで目が覚めるんですね。ニーメラは震えていました。恐ろしい夢だ。震えて冷や汗をかいて、それで目を覚ましました。でなぜそんなに恐れたのかと言いますと、ニーメラーは告白教会の代表として何度かヒトラーと直に会ったことがあるからです。しかしその時自分は彼に聖書の真理を語っただろうか。ヒトラーが過ちを悔い改めるようにと真剣に祈ったり進めたりしただろうか。そうしようと思えばできたはずなのに、自分はヒトラーを批判するばかりで彼のために本当に真剣に祈ろうとはしなかった。このことをニーメラは思い起こしたのです。でそれが彼を苦しめました。彼は90歳を超えるまで長生きをして、その頃はまだ東西統一ができる前でしたけれども、西ドイツの平和運動の先頭にいつでも立つ、そういう牧師として知られていましたけれども、死ぬまで繰り返してこの夢の話をしたのです。願いと祈りと取りなしと感謝とを全ての人々のために、王たちや全ての高官のためにも捧げる、こういう勧めを自分は本当に真剣に受け止めていたかという反省がニーメラを打ちひしいだのです。でもちろんこの王たちや全ての高官のために祈るということは権力におもねるということではありません。そういうことではない。また愛国心を名目にして国のことなら何でも賛成する、ひいきの引き倒しをするということでもありません。で大事な言葉が4節にありまして、4節に神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます、そう書いてあります。これが神の意思だというんですね。政府が置かれているのもそのためだと。すべての人々が救われて真理を知るようになること、そのことを神様は望んでいらっしゃって、そのために王を立てたり高官たちを立てたりするのだと。だからその神の意思を信じて祈らなければならない。それは通常は支配者に対して神様の支えがあるようにということを祈る、そういうことにもなりますけれども、非常時には支配者に対して厳しい神の裁きが下るようにと祈ることをも意味します。そういうふうに祈らざるを得ない時もあります。 使徒言行録の5章に人間に従うよりも神に従わなくてはなりませんという言葉が出てまいりますけれども、この人間に従うよりも神に従う、これがキリスト者のあるいは教会の生きる姿勢であります。そしてそのことの具体的な内容が、先ほど述べたようなことだと思います。でもう一度ボンヘファーを引きますと、で彼はナチスドイツが戦争を始めてポーランドやフランスを征服したあの頃、1939年から41年にかけて故国ドイツが戦争に、この戦争に負けることを毎日祈っていたといいます。愛国心というのは悲劇の引き倒しをすることではない。愛国心というのはこういう場合には自分の故国が負けるようにと祈ることをも意味します。私たちの祈りにはそういう形もあり得るということを私たちは知らなければならないと思います。祈りましょう。主なる神様、私たちにあなたの知恵をお与えください。見るべきものを見、語るべき言葉を語り、なすべきことを行う、そのための知恵を必要な時に私たち一人一人に与えてくださいますように、また私たちの教会に与えてくださいますようにお願い申し上げます。見るべきものを見ず、聞くべき言葉を聞かず、なすべきことを行わずにあなたに背くようなものとなることがありませんように、どうか私たちにあなたの知恵をお与えください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の325番を歌います。
Me